ぐるっと街歩き草津道中。
ぐるっと街歩き草津道中。この番組は草津市観光ボランティアガイド協会のご協力で、歴史遺産や旧跡など毎回テーマを決め、リスナーの皆さんに草津市の街を歩きながら地域巡りの気分を味わってもらおうと企画しております。放送は毎月第1、第3火曜日の午後7時を初回として、再放送は他2回放送しております。この番組は草津市の提供でお送りいたします。さて、第24回です。今回はこれからの草津の観光について、お話は草津市観光ボランティアガイド協会の会長森健三さんです。ではパーソナリティディレクターの中島ひろえです。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは早速お話を伺っていきたいと思いますが、もう森さん24回ということで、ちょうど1年月2回放送いただいておりまして、いろんなお話をボランティアガイド協会の皆さんにお伺いしてまいりました。あっという間の1年だったんですけれども。
そうですね。
はい、本当にもう草津の、ね、歴史の一部分を、ね、お話しいただいたことになりますけれども、来年度も引き続き、ね、お願いすることになりました。今日は、この1年の締めくくりということで、これからの草津の観光について森会長にお話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、ね、これまで23回ということで、ね、あっという間でしたけどもね。
そうですね、まあ本当に早いですね。では今日はですね、はい、皆さんと一緒にこれからの草津はどんなところを見ていただこうかというようなことをです、はい、考えていきたいと思います。
はい、草津の観光的な魅力というとね、本当に森さんにはね、たくさんの魅力を教えていただいたんですけども、いろんなことを考えていきたい回にしたいと思いますけども。
そうですね、まあ今日は最後ということでですね、
はい、
もう一度その草津の観光というのがどういうところが一番魅力があるかというのを、はい、お話ししてみたいと思いますね。
はい、
でまずやはり草津というのはですね、日本のその中央というか、琵琶湖というと日本のへそとも言われますよね。
はい、
その琵琶湖に接する草津はですね、やっぱり日本の真ん中にあると言えるわけですね。
うん、はい、
そんなことで、その中央にあるということから、必然的に交通の要衝だということも言えるということですね。うん、でその交通の要衝から、街道の町とか宿場の町というものができてきたんじゃないでしょうか。で前回の最初の頃にもご案内させていただいたんですけれども、はい、この交通の要衝ということから来るですね、見どころがいっぱいありますね。
うん、
例えば東海道中山道が、両方とも通っていて、その合流分岐点が江戸と京都の間で唯一あるのがこの草津だということですね。
はい、うん、
それからちょっとこれできた理由は別にはなるんですけれども、うん、全国に有名な天井川というのが町の真ん中にありますね。
はい、
でこの天井川が町の真ん中にあるがために、2つの渡しが あったわけですね、
うん、
これが一つの大きな特色でもあるわけです、
はい、
次には定禅寺がありますね、
はい、
この定禅寺というのはすでに東海道中山道ができる前からずっと前からありましてね、
うん、
室町将軍なんかも随分崇めたという お寺で、まあ、奈良の東大寺を建てて初代別当になった老弁僧正が奈良の東大寺の前に建てたのがこの定禅寺ということで、うん、非常にまあ古いわけですね、
はい、
で徳川家康が関ヶ原の戦いの後ですね、4日後に都へ登るときにこの定禅寺で祝辞をしているというような大きなお寺だったんですね、うん、
はい、
それから次にはすぐ向かいに道館蔵がありますね、
うん、
この道館蔵というのも非常に、珍しいもので、
はい、
現在は太田道館の子孫が直接造り酒屋をやっておられますけれども、うん、元はといえば徳川家康がやはり、幕府を開いて各街道に宿役制度を作った時にこの草津宿の宿場の役人としてですね責任者として太田道館の子孫を持ってきたわけですね、
うん、
それで300年勤めた後明治になってから造り酒屋を始めたわけです、
うん、
その次には今度は立木神社がありますね、
はい、
立木神社というのもこれも古いんです、
うん、
何しろ奈良の春日大社と兄弟神社、これは神話の話ですけれどもね、
うん、
関東の茨城の鹿島から、旅の神様である鹿島明神さんが鹿に乗って大和に向かったわけですね、
うん、
その途中で1年前にこの草津に寄って、そしてあの立木神社のところで休憩をしたんですね、
はい、
そしてこの場所で杖を刺していったらそれが立ち木になったということからこの名前が来てるわけです、う
ん、
ですからこの立ち木神社にも鹿がいますよと僕は案内してます、
う
ん、
はい、
もっともここの鹿は動かないんですよでその次に隣には黒門跡というのがあります。この黒門というのは宿場とそれから隣の農村、ここの場合は矢倉村ですけれども、その結界を表すというのが黒門だったんですね、
うん、
この結界というのは税制が違うということをはっきりと表す、そういう大事なもんだったんですね、
うん、
その次に今度は矢橋道の道標、矢橋の道標というのが出てきますね、
はい、
瀬田に回ろか矢橋の船か、ここが思案の乳母が持ちと言いましてね、船で矢橋港から大津へ行くと非常に早くて楽なんですね、
うん、
で一方瀬田の唐橋を渡って行く道は非常に遠回りで大変ですね。でどっちにしようかなと言ってここで、休憩 して考えるわけですね、
はい、
その時にその当時は乳母が餅屋さんがここにあったわけです、
うん、
広重の浮世絵でも有名なんですけれどね、そういった矢橋の道標、それから今度は古川酒造があります。古川酒造さんは、やはり江戸時代からある造り酒屋で非常に古いんですよ、うん、
はい、
その次にちょっと離れますけども清宗塚というのがあります、
うん、
これはやはり古い東山道の当時、 源義経が平の清宗と平の宗盛を鎌倉の頼朝に会わすために連れて行ったんですけれども、その当時はもうすでに義経と頼朝は仲違いをしてましたから、会ってもらえなくてやむなく戻ってきたわけですね。
うん、
そしてもう都も近くなるしどうしようかなということで、親の宗盛は安で、そしてこの清宗を草津で処刑したわけですね。
うん、
この当時処刑されると首は鴨川にさらされたわけです。で残った銅を祀られているということで銅塚というのがあります。でこのうちは遠藤家で今も法要をされてまして、ボランティアガイドとともに毎年法要をしております。
うん、
まあ以上この草津駅から南草津駅あたりまでの間にですね、これだけたくさんの歴史文化の跡があるわけですね。
はい、
でこれがやはり今日草津の観光ポイントとして知られて、多くの方に見に来ていただいているわけですが、
うん、
まあ、これは当然これからも草津のメイン観光スポットとして引き続きライトを浴びるわけですけれども、はい、まあ、こういう草津の中心の観光というものに合わせてですね、今後どういったところがもっともっと草津には見るところがあるかということを、うん、話していきたいと思います。
はい、
で、草津はですね、先ほど言ったのが陸の交通の要所というところから来るいろんな、はい、観光資源なんですけれども、うん、もう一つぜひ見ていただきたいのは、草津は水運の交通の要所でもあるということなんですね。
はい、
この先ほど言った日本の中心の琵琶湖というのは、はい、都にも近いということで、
うん、
近江とも地下通海とも呼ばれたわけですね。でその草津の特色は、琵琶湖は琵琶の形をしているから、まあ、琵琶湖と呼ばれてるわけですけれども、
はい、
その琵琶の形ののど首にあたるところに位置してるわけですね。
うん、
まあ、そんなことからいつの間にかこの琵琶湖を抑える管理するような立場に立ったわけですね。
はい、
でその代表的なものが足浦観音寺なんです。うん、この足浦観音寺は以前にも7回8回でお話をさせていただきましたけれども、聖徳太子の御願で波多の川勝回帰による白鳳時代の古いお寺ですね。
うん、
まあ、あまりにも古いので一旦廃寺になりまして、
はい、
比叡山の流れの京都の俯瞰寺の宋勘賀という人によって1408年に再興されたんです。
うん、
でまあ、比叡山の経営ということもあって、いろいろ琵琶湖の周りの人、近江の人たちが慕ってくるうちに、いつの間にか信濃の渡船などに関わるようになりまして、まあ戦国が終わってですね、全国統一の機運が高まってきて、その天下統一を目指すような時に天下人が現れてきたわけですが、そういった天下人と関わってですね、琵琶湖の船奉行や代官を務める立場になったんですね。 誠に珍しいお寺ですけれども、
はい、
城壁城門があってお堀に囲まれて5000坪の敷地がある観音寺なんですね、
はい、
織田信長、豊臣秀吉、徳川家康などと、まあ、町々発し渡り合って、京都や江戸、大津にまでその声明を刻む歴史を誇る寺院がこの城郭造りの姿のままに今もひっそりと存在するわけですね、
はい、
この阿修羅観音寺は、現在もありますけれども、うん、年に2回だけの公開なんですね、
はい、
でこれではやはり歴史的観光的なその価値から言ってもまあ埋もれさせていると言っても過言ではないと思いますね、
はい、
ですからこれからはこの阿修羅観音寺を常時オープンとまではいかなくても、
はい、
月に数回とか、土日ごととか、うん、そういうふうに、うん、開いてですね、しかもこの阿修羅観音寺には近江の正倉院と言われるほどの宝物がありますので、
はい、
宝物殿などを作ってですね、
うん、
いつも見ていただけるようにできたらいいと思いますけどね、
はい、この阿修羅観音寺ね、
はい、
この番組では7回8回でご案内をいただきまして、その中でも宝物も一部ねご紹介いただきましたね。
そうですね、
はい、オンデマンド放送で
伊
勢向草津のホームページで、
はい、
聞いていただけますのでね、
はい、
ぜひチェックしていただいて、また阿修羅観音寺のね、
はい、
お話も、聞いて知識としてね加えていただければと思いますけれども。
そうですね、はい、でこの全国的に見てもトップレベルの歴史観光資源、
はい、
この阿修羅観音寺を中心としてですね、この辺りには他にも見るべきものがいっぱいあります、
はい、
その同じ阿修羅には安国寺の跡もあり、
うん、
それから生城神社という古い神社があります、
はい、
そして琵琶湖博物館や水生植物公園、水の森のある烏丸半島ですね、
うん、
で支那卸もにあたるんですけれども、
はい、
ここにはまだよくご存知でしょう、富士の三大神社、
はい、
それから吉岳住宅、うん、そばには橘楼とかね、花摘寺とかいう非常に見応えのあるものがあります。また、近くにはですね、山崎総監の出た市川家、それから蓮の蓮海寺、そして楠木正成直系の子孫である三市川家というようなのがありまして、
はい、
これらについてはですね、まだ耳慣れないかとも思いますので、
うん、
後ほど説明させていただきます、
はい、
でこれらに、藤の時期には総社神社、支那神社が加わって、さらに、まあ、地元の農産物の専門館である青花館とか、
はい、
道の駅、それからいちご狩りなんかで、人気のあるロックベイガーデンとか、そして、今新しくできた草津川の天井川にできた愛妻広場ですね、
はい、
こういったところでいちごを栽培して人気がありますね、
うん、
そしてこういうふうに非常にたくさんの見どころがあるわけですけれども、
はい、
もう一つのはやはりこの琵琶湖の港ですね、
うん、
琵琶湖の港草津では、昔から支那、山田、矢橋などが良好として有名なんですけれども、うん、特に古くから知られているのが支那港なんですね、
はい、
この信濃港というのは奈良や京都の都の頃ですね、すでにこちらの宿場の方は東山道が通っていたんですけれども、
はい、
一方この琵琶湖の港付近ではですね、やはり戦とかそういう大量に輸送をしなきゃいけない時ですね、
うん、
そういう時に利用されたようで、源平の戦いの頃、承久の乱の頃などこの信濃港から上陸されたようですね。そしてこの信濃港は信濃線としましてね、大津へ行く、特に比叡山の麓の坂本に行く航路として、非常に、にぎわったわけですけれども、
はい、
それを管理していたのが先ほど言いました市川家なんですね。この市川家はですね、当代吉住さんという方が当主なんですけれども、
はい、
なんと43代目なんですね今。
お、
何か甲斐の国から来られたそうで、歌舞伎のね、市川團十郎とかいるでしょ、
はいはい、
あれと同じルーツだというふうに聞いてます、
はい、
でその市川家が当地で寺宝を築いて、ずっと寺頭も務められて、ある時には信濃城もできて、その信濃城の城主もされたらしいですね。でその城のあったところをですね、
うん、
土地の人たちは、やぶとも、やぶの内とも呼んでいましてね、
はい、
確かにそのお城があったということが伺われます、
うん、
でこの市川家はそういう信濃のお城を治めていたということからですね、信濃の姓を名乗ることもあったらみたいですね、
はい、
そんな時にですね、有名な俳句の祖山崎宗観がこの石川家から輩出したんですね。山崎宗観はね、もともと信濃弥三郎範成という名前だったんです。でこの信濃はですね、そういうことで俳句をですね、される先生のグループをご案内したんですけれどもね、
はい、
その時にその先生がおっしゃってましたけれども、確たる証拠はないんだけれども、うん、こういうふうに草津で、山崎宗観がこの市川家から出たということをもう強く主張されればそうなるんじゃないですかというようなことをね、おっしゃっていただいてね、
はい、
我々は力を得たんですけれどね。で草津にはね、もう一つ市川家があるんですよ、
はい、
でこの市川家はどういう市川家と言いますと、
うん、
楠木正成って聞いたことありますか？
はい、あります、
はい、その楠木正成の直系の子孫でですね、
はい、
その楠木正成から4代目の楠木正友という方がですね、戦いに敗れ、それから草津に移ってきた、
はい、
ようです。
うん、
これが1447年頃だそうなんですけどね、
はい、
草津に、住み着きまして、
うん、
で故郷のところに市川というところがあってですね、市川という姓をこの草津で名乗られて、名前も市川綱森というふうに変えられたんですけれども、はい、草津で非常にこの草津は桃源郷のようないいところだということを、
うん、
言っておられる文章が残ってるんですね。でここでやはり、そういう方ですから事業を始められまして、林業だとかね、それから材木商、それから材木はこの琵琶湖で、船で運びますのでね、貸船業などもされて、
うん、
大きな財を築かれたそうですね、
はい、
そして、 この財を築くと同時にですね、地元に対して水路の整備や神殿開発などのね、土地のために非常に大きな貢献をされたようです。でこのことが彦根藩の殿様井伊直孝からね、
はい、
時の将軍徳川家光に言上されて、将軍からですねお褒めの言葉とともに、市川の姓の上に美という字で、美しいという字ですね、
はい、
これを一字、つけなさいというふうに、言われて、その美一字をつけて美市川と名乗られるようになったようです、
はい。
まあ、地元では五左衛門さんというふうに呼ばれてましてね、
はい、
今も三軒ばかり家が残ってましてね、
はい、
そのうちの一軒が本家なんですけれども、いずれも今は住んでおられません。
はい、
本家の方はですね今は福知山に住んでおられるというふうに聞いております。でこの三市川家にはですね、徳川家光も訪れたことがあるようです。
はい、
でこの三市川本家と、それから先ほどの市川義澄さんのお家はですね、
はい、
水路を挟んで向かい合ってるようなところにあるんですよ。でこの市川家が築いた支那渡船管理権を、後ほど足裏観音寺が、まあ、継ぐようになるわけですけどね、
はい、
でこの時代は非常に将軍家もよく来られたようで、
うん、
徳川家光などは3度もこの支那に来ておられるんですね、
はい、
そしてこの御座船といいましてね、
うん、
将軍専用の船まで用意されたんです。でその当時は足裏観音寺も非常に勢力の盛んな時で、
うん、
琵琶湖の船も管理してましたから、
はい、
観音寺の御用船、があったようです。で観音寺は大津の尾花川あたりに大観所を置いて、そこで船の管理をしてたんですね、
はい、
でそういったことからね、まあいわば足裏観音寺の通勤船なんですね。でこの御用船と足裏観音寺の御用船、御座船と足裏観音寺の御用船、これをですね、専門に、管理を されてたうちが市浦家といいましてね、
はい、
2軒あったんですけれども、うん、その2軒とも今もお住まいです。
いらっしゃるんですね、
はい、で、将軍がまあ、もうその後来なくなって、
はい、
この船を廃船にするという時にですね、
うん、
神社として祀られましてね、
はい、
野々森神社というのが今もあります、
うん、
でこの近くに、旧あざ名で江端とか、ふのせというのがありますけども、
はい、
この辺りがその係留されてた場所でないかというふうに思われます。
知らなかったです
でこういうのがね、はい、今も残ってるんですよ。で足裏観音寺を控えてですね、
はい、
三市川家、山崎総監の市川家、それから俳句の蓮海寺、
はい、
この蓮海寺も蓮の蓮海寺として有名ですが、
うん、
もう一つその木の本地蔵と同じ木で彫られた地蔵様ということでも有名なんですよ、はい、で王子はですね、蓮の名所として都人もたくさん訪れて、蓮鑑賞をされたと という場所なんですね。でこの品は従って、蓮海寺を中心とした、水の村ですから、
はい、
水路がもう縦横に巡ってたんですけれどね、
うん、
残念ながら今は生活のためにほとんどこれを道路にして変わってしまってますけれどね、その一部というか一つの特色あるものが残ってましてね、
うん、
それは黄門というものなんですが、
はい、
実は琵琶湖はですね、生態の洗い堰ができるまではね、
はい、
この、あそこのところで非常にまあ大雨が降ったりですね、
うん、
水が増えた時にはどんどんどんどん溜まるほど、せき止められたんですね、
はい、
で洪水も何度も起きてたわけです、
うん、
それが1905年明治38年に南郷の洗い堰ができたんですけれどね、
はい、
それによって琵琶湖の上水位、つまりいつも普通の水位というのがですね、うん、1メートルほど下がったんですね、
はい、
そんなことからですね、品には柳平湖とかね、平湖とか、
はい、
内湖があるんですね、
はい、
淡水真珠なんか作ってますね、
ありますね、うん、
その内湖との水位がね大きな差ができたわけです、
はい、
それでその内湖はやはり船でその頃は何もかも運んでたわけですので、うん、内湖から琵琶湖は通通で前は行けたんです、
はい、
それが行けなくなったということでですね、
うん、
それを行けるように行き来できるように作ったのが黄門というわけなんです、
はい、
門構えに中に甲乙丙の甲と書くんですけどね、
はい、
原理はねパナマ運河とかねスエズ運河と同じで、
はい、
水を貯めて船を同じ水位にして、そしてそれを上から下、下から上というふうに移動させるもんなんですね、
はい、
こういう珍しい黄門というのも今まだ保存されてます。でこの草津の港の盛水を、まあ、見てみますと、
はい、
品の港が栄えたのが、まあ、江戸時代まで続いたんですけれども、
はい、
五代将軍の綱吉の時にですね、阿修羅観音寺が船奉行を罷免されたんですけれども、
うん、
そんなこともありまして、品の港は少しずつ衰えていったんですが、
はい、
同時に、一方東海道中山道の往来が、宿場を中心にして盛んになりましてね、
うん、
品の港はそのにぎわいを譲ったわけですね、
はい、
でその譲ったのが今度は矢橋港、
はい、
つまり先ほど言いました東海道を旅するときに矢橋港から大津の石場あたりにすぐ行けるということで、うん、そちらがにぎわったわけですね、
はい、
でそれも水位したんですが、珍しいところでですね、穴村港というのがあるんですね、
はい、
穴村の門屋さんって聞いたことはありませんか。
はい、
前
2月の回でね、はい、初回の方で、
はい、
穴村の門のお話をね、
古
市さんに、
ね、
はい、していただきまして、はい、私も小さい頃に、
はい、
記憶にはないんですけども、はい、なんか行ったというふうなことを、
はい、
母から、はい、教えてもらいました。
じゃあやっぱりちょっと勘が強かったのかな
ねえ、なんかおまじないのように
そうです、
ね、関西からたくさん来られてたという、
勘の強い子はね、
はい、
その門屋さんでね、
はい、
灸を据えていただくと 治るという評判でね、はい、
そうですね、
何しろあの今日やね、はい、大阪あたり近畿一円からです ね、
たくさんの方がね、
はい
はい、来られてた、ね、
ということで、はい、その穴村港には船がついてね、
はい、
そしてそこから人力車とか馬車でですね、
うん、
穴村の門屋さんに、行かれたというように聞いてます、
は
い、
うん、
でその門屋さんはですね今も穴村診療所として ありましてね、
はい、
この間も行ってきたんですけれども非常に大きな屋敷でですね、まあ立派な松なんかがある、
うん、
そういう、はい、大きな屋敷が今も残ってます。
あ、そうですか、
はい、で穴村港のその急行にはですね、近所に、淡水真珠の貝塚 などもありますね、
はい、
でこの他道の駅近くにはね、
はい、
烏丸崎というところに、
うん、
観音さんで親しまれる石造りの観音像があります、
はい、うん、
これもなんか聖徳太子が書かれたというふうに聞きましたね。でここはポツンと離れたところにあるんですけれども、
はい、
黒松の大きな木がありましてね、
うん、
これが目印になってます、
はい、
昔から船の航行の方もですね、
はい、
この黒松が目印になったようです。でこのようにして、まあ、水に親しむ品卸下地区ですね、
はい、
こうたくさんの資産歴史的観光的資産があるわけで、うん、これだけでも今もう十分の観光ポイントになるわけですけれども、
はい、
でもやはりこれからの草津の観光というからにはですね、
はい、
何かもっともっと充実した楽しい観光材料を用意したいものですね、
はい、
まあ、例えばね、柳平湖では真珠養殖が実験的に行われてますけども、
はい、
ぜひこれをまた盛んにしてですね、
うん、
真珠の加工をしてみせるとかね、
はい、
それを体験できるとか、また販売するとか、またその隣では現に魚釣りにたくさん来られてますけどね、
はい、
魚釣りの名所になるとか、
うん、
で四季折々の漁業ですね、
はい、
魚を売る漁業さんもあったんですけれども、
はい、
今はあるのかないのか非常に細々なんですけれども、うん、こういったのが復活されてですね、
はい、
漁業を買う楽しみもあればいいですね、
うん、
でまた三大神社は富士で有名ですけれども、
はい、
品神社総社神社にも棚があって、今も富士巡りはやってるんですけれども、
はい、
さらに例えば花摘寺とかね、足裏観音寺にも富士棚を育てて、富士巡りをする楽しみをもっともっと大きくするとか、
うん、
そして、三大神社のすぐ前に吉田家住宅というのはあるんですけどね、
はい、
この吉田家住宅っていうのは真珠王で有名になった、また国会議員になった吉田虎之助という方を出した名家なんですけどね、
うん、
古くからの王将屋で、
はい、
武芸にも優れてですね、弓馬の名人の家でもあったようなんです、
はい、
このお家は建物が県指定文化財になってます、
はい、
で庭も素晴らしく、屋敷周りには梅の木が十数本現にあるんですけれども、はい、これをもっともっと増やしてですね、
うん、
梅の名所にするなんていうのはいいんじゃないでしょうかね、
はい、
草津にはね梅の名所が ないでしょ
う。あ、そうです ね富士
よく聞かれるんですけど
はね、聞きますけども、はい、うん、
そういう梅の名所が新しくできれば素晴らしいですね、
はい、
で、この品卸物の広々とした田園ではね、
はい、
いちごだとかいちじくだとか、
はい、
トマト、それからまあさつまいも、かき、くり、なしなんかのね、はい、そういう、まあ取り放題というか、
はい、
いちご狩りなんかの遊びとか、
うんうん、
それからそういうものを一緒に、作る、育てる、収穫するというような農業体験をやったりですね、
はい、
また阿修羅観音寺はですね、その昔は堀にハスがあったそうなんです、は
い、
だからこのハスも復活してですね、
はい、
できれば船も浮かべてね、
うん、
で阿修羅観音寺からはね水路がやはりあるんですよ、
はい、
でこの水路に船を浮かべて烏丸半島まで悠々と、
はい、
船遊びができればいいですね。
そうですね、うん、昔のね、
はい、
あの面影を忍びながら、
はい
はい、
それがまあ今ちょっと途切れてますけれども、
はい、
烏丸半島の蓮群落とつながってですね、
うん、
蓮をめでる船、なんかできれば最高じゃないでしょうかね。
そうですね。
そしてもう一つ目をつけていただきたいのはね、
はい、
烏丸半島の、琵琶湖博物館の西側ですね、
はい、
突端の方です、
うん、
そちらから見る琵琶湖平の景色はね、
はい、
おそらくまあ日本でも有数の世界レベルの景色、絶景なんですね、
はい、
でここを湖岸遊歩道とかね、
はい、
それから喫茶、食事、そういった施設も充実させてね、
うん、
すぐ近くにありますこの水鳥、野鳥、
はい、
こういったものの、まあ、餌付けをしているところもあるんですよね、
はい、
そういったところも含めてね、
うん、
この琵琶湖岸の自然を生き物も含めてね、
はい、
楽しめるというような、うん、ことになると、まあスケールのでかいこの観光ということになると思うんですね、うん、
はい、
で実はこの私が いる夢本陣にですね、
はい、
野鳥の写真を撮ってる専門家の方が来られるんですけどね、
はい、
その方に見せてもらうとね、
うん、
この草津は野鳥のやはり飛来地としてもですね、
はい、
昔からものすごくたくさんの渡り鳥が来たところらしいんですよ。でそれはね、現在ため池が少しなくなってきましたね、
はい、
そんなことで減っては来てるんですけれども、うん、やはりそういう交通の要衝というのはですね、渡り鳥や野鳥のところでも通用するんだなということをね、思って誠に、うん、不思議に思ったことがあるんですけど
ね。広い琵琶湖のうちね、
はい、
この場所を選んでくれたということは、
そうですね、
やはり何かね、はい、あるんでしょうね、
はい、
うん、
まあ、そういうことでですね、
はい、
草津は陸の交通の要衝として街道宿場の歴史、文化、そういうのを見ていただけると同時にですね、
はい、
へそそのものである琵琶湖に臨む草津、うん、水の交通の要衝としてね、
はい、
琵琶湖の船奉行の阿修羅観音寺とか、
うん、
それからこの琵琶湖に、接する地帯ですね、
はい、
浸水地帯の村々の歴史、文化、それから今目の前に見えるこの平屋琵琶湖の大自然ですね、
はい、
でそこに生きる野鳥、渡り鳥、水鳥、
はい、
という生き物ですね、
うん、
でそこに生まれる産物、先ほど言い忘れましたけどね、
はい、
やはり蓮の名所が蓮華寺なんか有名だったですね、はい、やはりその周りはね蓮がいっぱい田んぼで作られていて、
はい、
レンコンも名産だったそうです。
ああやはりね、
はい、
お花だけではなくて、はい、根っこのレンコンも
そうですね
農産物として食べられていたということですね。
だからこれもですね、うん、ぜひ復活してですね、
はい、
草津の名産を何もひっくるめてですね、
はい、
楽しんでいただける、
うん、
そういう観光だということになれば大変草津は魅力的なものになるんじゃないでしょうか。
さまざまな草津の歴史、1年間紐解いていただきましたけれども、まだまだ草津の歴史が埋もれていて、
はい、
また私たちね、今生きている人たちにも潤いを与えてもらえる、そんなものがたくさんあるということですよね。
そうですね。で今品卸もこういった、はい、琵琶湖の浸水地域を集中して見つめましたけれども、はい、やはりその他にもですね、
うん、
例えば立命大学のスタジアムの下にある製鉄遺跡ですね、
はい、
ボケ原遺跡をはじめとする、製鉄の遺跡、
はい、
これが非常に、瀬田丘陵には集中してありますし、うん、
はい、
草津には他にも見るところはたくさんありますので、
うん、
こういったものを総合的にですね開発というか整備していけば、
はい、
草津の観光というのはですね非常に有望な未来があるというふうに思われます、う
ん、はい、わかりました。実は来年度も引き続きボランティアガイド協会の皆様のご協力でこの番組をね、続けることにさせていただきました、一部放送が、変わります。放送時間が変更となります、今までは第1、第3の火曜日の時間にお届けしてまいりましたけれども、4月からはですね毎月第1第3土曜日の正午を初回といたしまして、再放送はその当日の午後8時深夜1時となります。そして第2の土曜日、そして第4土曜日、同時間ですけれども第1の放送を第2土曜日に、そして第3の放送を第4の土曜日に同じ時間にお送りしたいと思っております。土曜日の正午、午後8時、深夜1時には必ずこのぐるっと町歩き草津道中が、放送されますので、ぜひお聞きいただければと思います。またオンデマンド配信も行っております。今までの放送23回の放送ね、ホームページからいつでもお聞きいただける状態となっておりますので、お時間のある時にお聞きいただきたいと思います。今回24回、これからの草津の観光については草津市観光ボランティアガイド協会会長の森健三さんにお話をいただきました。次回4月4日の放送になりますが、引き続き25回森さんにお話を伺う予定となっております。森さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は草津市の提供でお送りいたしました。聞き手はパーソナリティディレクターの中島ひろえでした。次回もどうぞお楽しみに。